全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。正英544番。主の祈り、最後のアーメンのみご祝ください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美67番。新しい聖日を迎え、私どもは今どのようにしてあなたを礼拝すべきかを考えております。あなたが聖書を通し、また世々の教会を通して定めてくださいました道はここにあり、それに従ってあなたを礼拝すればよいのでありますが、私ども自身のうちには いろいろな誘惑があり、本当に心を一つにして、あなたの御前にひれ伏し得ない、いろいろなもののありますことを懺悔いたします。あるいは少なくとも、この時を最上の喜びの時とせず、自分にかかずらうことばかりに気を取られ、あるいは自分の気持ちがただただ沈んでいってしまうような、心から喜んで礼拝に参加し得ない、何者かがあることを懺悔し、御助けを乞い願います。願わくは、今私どもに聖霊を与え、自力では成し得ない誠の悔い改めを、あなたの助けによって心から自分の罪を言い表して、誠にあなたを礼拝するにふさわしいものとして御前に立つことができますよう導きたまえ、この礼拝は私どもが思いのままに過ごしていい時ではなく、誠に恐れをもってあなたの御前にぬかずき、あなたの御心に沿い、あなたを誠に喜ばせまつる時でありますよう導きたまえ、願わくはこのように備えてくださいましたあなたの恵みを思い、まことに御心にかなう礼拝を捧げることができますよう導きたまえ、そして礼拝をいたしますことが私どもの魂の根本的なことに連なり、私どもが全く新しい生活に導き入れられるようになりますよう、導いてくださいますよう願います。ただ自分で緊張し、自分で正しくあろうと思い、したがって正しくあるもののごとくに錯覚することがなく、主イエスキリストによって与えられました救いのゆえに、心から湧きあふれる喜びを持ってあなたを拝することができますよう導きたまえ、この世にはまことに多くの技があり、私ども自身もそのいくつかに携わっているものでございますけれども、まことに永遠なるもの、まことになくてはならぬものは決して多くないことを知っております。いな、そのことはただ一つであることを知っております。あなたを信じ、あなたを礼拝し、あなたに従い、あなたによって生きることこそ我々の生きる道であることを、我々は皆信じ、それを言い表してここに集まっているものでございます。願わくはそのことが私どもの心の遊戯になるのではなく、私どもの単なる口の技になるのではなく、私どもの全身全霊をもってこれに当たることができますよう導きたまえ、聖霊を豊かに使わせてくださいますよう願います。そして私どもが願いながら成し得ないところ、いな、私どもの根本的な一切のことが聖霊によって成し得られますように導きたまえ、私どもはすべてをあなたに委ね、あなたによって 本当に救われた者としての生活をここに表すことができますよう導きたまえ。願わくは教会のすべてのところに、どの家庭にも、どの個人の生活にも、あなたをあがめまつる信仰が生きてまいりますよう導きたまえ。ことに青年たちを支え導き守りたまえ。疫病の困難が収まらない中、願わくはその苦しみと悲しみの中にある一人びとりを助け、また救援のために労する人々の上に、あなたの御守りと御支えとを与えたまえ。今週西東京教区の覚える東京家庭学校の上に御顧みを与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書、旧約聖書、詩編第118編、22節から25節。旧約958ページ。詩編第118編、22節から25節。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いよ。どうか主よ、私たちに栄えよ。新約聖書、ルカによる福音書第20章9節から19節。新約149ページ。ルカによる福音書第20章9節から19節。イエスは民衆にこの例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を収めさせるためにしもべを農夫たちのところへ送った。ところが、農夫たちはこのしもべを袋叩きにして、何も持たせないで追い返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはこのしもべをも袋叩きにし、侮辱して何も持たせないで追い返した。さらに三人目のしもべを送ったが、これにも傷を負わせて放り出した。そこで、ブドウ園の主人は言った。どうしようか。私の愛する息子を送ってみよう。この子なら、多分敬ってくれるだろう。農夫たちは、息子を見て、互いに論じ合った。これは跡取りだ。殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さて、ブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきて、 この農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。それでは、こう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちれば、その人は押し潰されてしまう。その時、律法学者たちや祭司長たちは、イエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスに手を下そうとしてしたが、民衆を恐れた。そこまで。主イエスはご自分の周りに集まっている民衆に例えを語り始められたとあります。その例えの内容はかなり辛辣でどぎついものでありました。邪悪な農夫たちが愚かなことをし、最終的には滅ぼされる。見ようによっては大変挑戦的な例えであります。しかしこれは主イエスに敵対している律法学者や祭司長たちに向かって語られた言葉ではありません。民衆に向かって語り始められたのです。福音書記者ルカは前回のところもそうですが、民衆というものを例えば群衆とは区別しています。あるいは敵対している律法学者や祭司長たちと対話するときは、それはそれとして明記します。ここではこの例えは民衆に向かって語られている。前回のところでもそうですが、民衆は主イエスの周りに集まってきて主の言葉を聞こうとしている人たちです。それに対して主は教えをし、福音を告げ知らせてきている。そういう関係性を持っている人々なのであります。今日の後半のところで、あの隅の頭石の言葉を言う手前のところで、主イエスは彼らを見て言われたとあります。何でもない小さな言葉のようです。しかしこれは、主イエスが大切なことを伝えようとするときの所作なんです。ただぐるっと眺め回したのではありません。この民衆と言われる一人一人をじーっと見て、大切なことを伝えようとした。今私どもも、その民衆の一人として、ここにあるということを、まず覚えたいと思うのです。さて、これを聞いた人々は、この例えが何を指しているのかを、おそらく直ちに理解したようであります。旧約のイザヤ書の予言とか、いくつかの旧約のことを知っていれば、すぐに察しがつくはずです。あ、このブドウ園の主人は神様のことだ。で、ブドウ園というのは自分たちイスラエル民族、民のことだ。そして使わされたしもべというのは、昔の預言者たち、そして農夫たちは歴代の権力者たちで、今では祭司長や律法学者たちになる。そして最後、主人の息子はこの例えを教えているお方イエス様だということになるわけです。このブドウ園とその主人と農夫たちというこの例えの設定は、 直にここで聞いている人たちにとっては、あ、よくあることだと思われたでありましょう。ブドウ園の所有権を持つ主人は、収穫の3分の1か4分の1を受け取るというのが、当時の普通の慣習、習わしてんでしょうか、姿でありました。しかし、この例えの中で農夫たちは、誠に強欲で、邪悪であります。主人を主人として認めておらず、収穫の一部を主人に渡すという自分たちの責任も全く認めていない。全部自分たちのものだというスタンスであります。この強欲な農夫たちに対する主人の対応は誠に不可解。使わしたしもべが袋叩きにされて、しかも何も持たされず空手で返されてくる。それに対してすぐに怒って処罰しようとはせずに、また次のしもべを、また次のしもべを送り続けていく。農夫たちの暴力はエスカレートするばかりであります。普通ならば、直ちに報復に出る。しかし、あろうことか、この主人は自分の愛する息子を使わせば、敬ってくれるかもしれないと予想し、息子を使わしたという。なんというお人よし。全知全能の神を主人に例えているのは、この聞いている人たちにとってはすぐに分かったはずのこと。そのお方が、なんという見当外れなことを、呆れてしまう。また、農夫たちも農夫たちだ。彼らは主人の報復ということを考えなかったのか。そして、息子だと分かると、跡取りだから殺してしまえば財産は自分たちのものになるなどと。なんと短絡的なことか。主人が何もできずに引き下がるとでも思っていたということか。この例えだけを見てまいりますと、そのおかしさに呆れて、バカバカしいとさえ思えるので、ありますが、しかし実は聞いている民衆は自分たちイスラエルの民の歴史を追っているものであり、その歴史をこの例えに重ね合わせてみるならば、この愚かな振る舞いが現になされていることを否めないのであります。そして今や主人の息子と例えられている主イエスに対して、農夫たちに例えられている祭司長や律法学者たち、この権力者たちの敵意が、それが殺意にまで至りつつあることを、この民衆と言われる人々は、の中には、はたと気づかされた者もいたのではないか。だから、息子に例えられる主イエスが殺されるなどと、そんなことはあってはなりませんと答えるわけです。確かにあってはならないことだが、主はそのひどく愚かで無残な出来事に、実はポジティブな、積極的な、肯定的な意味があるのだと、詩編118編の言葉を引用して教えておられる。家を建てる者らの捨てた石、これが隅の親石となった。例えの中で主人の愛する息子が農夫たちに殺されるということが、イコール家を建てる者らが石を捨てるということにつながる。捨てるということ、 ここで民衆はまだ具体的にどうなるかはわからないが、やがて知ることになる。エルサレムの町の外、ゴルゴタというところで十字架にかけられて殺されるということになる。しかし、三日目に復活されることにおいて、ただ捨てられておしまいになったのではなかった。新しい建物を根底から支える、なくてはならぬ隅の親石となった。そのことを民衆にいわばインプットしようとしている。捨てられる石、こんなのはいらん、役に立たない、いや邪魔だと言って捨てられる石、十字架に殺される主イエスは復活して新しい神の住まい、神殿とされる人の住みの親石となってくださる。この隅の親石というのはちょっと私たちは正直ピンとこないと思うのですが、石造りの建築、建物のするときに、主にこの石壁のこう合わさる一番根っこのところの石のことなんだそうです。で、このいわばおそらく建築学的なこの力のかかり具合とか、そういうものがあるんでしょう。その合わさった一番根っこのところの石、それが親石というんだそうですが、罪の。それが抜けてしまったり、ずれたり、外れたりしてしまったら、この石造りの建物そのものが崩れていくっていうんです。復活されたイエス様は、あの十字架の許しによって本当に許され救われた人が新しい神殿として生き始めていくときに、その一番基礎の基礎となる隅の親石となって入ってくださるということだというのです。現代の私たちにおいて、キリスト教と縁もゆかりもなかったかもしれませんが、あるいは私のように母の胎にある頃から教会の中で育つ者もいるでしょうが、いずれにしても聖書の言葉に出会い、主イエスに出会って導かれて信仰をいただき、一人のキリスト者として生きていくということは、我ら一人一人が神の住まいとせられるということであります。神様の住まいを神殿と言います。新しい神殿とされて生きていくこと。その新しい建物であるキリスト者の人生、生活を根底から支えているのが、住みの親石である復活の主イエスだというのであります。揺るがぬ基礎をいただいているので、我らは洗礼を受けてキリスト者となった後も愚かにもまた背いたり罪を犯したりしてしまうわけで、いわばこの基礎の上に立て上げているはずの家がぐらぐら揺らいでみたり壊れてみたりしてしまうわけです。しかしそれでも大丈夫だと言える。なぜならば隅の親石が一番基礎の基礎の元のところをしっかりと押さえて支えてくださっているからだ。しかし今日のところでシュエスはそういう隅の親石とはこれこれこういうことだからねと言って、そこまで詳しくはお話はされないんです。それよりも、まあ、ぜひそのことは私たち心にしっかりと留めておきたいんですけども、ここでシュエスは、やがてそのことはきっとわかるだろうという前提だと思うんですが、何よりもまず、その捨てられた石には特別な性質があるんだというんです。隅の親石となって支えるという働きの以前のものです。その石は、人を砕く石なのだという。 その石の上に人が落ちるにしても、あるいはその石が人に落ちてきたとしても、つまりその石とのぶつかり方のこのベクトルがね、逆でどういう形であったとしても、つまり何を言っているかというと、石である主イエスとの出会いのアプローチが違っていたとしてもです。だって実際そうでありましょう、皆さん。ここに一緒に礼拝している皆さん、お一人一人がイエス様に出会うアプローチはみんな違っているはずです。母の胎に生まれた頃から教会で育っている子たちは、もう嫌が上にもイエス様に出会わせられちゃっているわけですし、キリスト教とゆかりのなかった人も不思議なチャンスを与えられて教会に来ることになってイエス様に出会う。つまり石にですね、自分の方から落ちていくケースもあれば、そんなつもりがなかったのにイエス様がドドドドンとやってくるというケースもある。どっちにしても人というものはこの石であるイエス様に出会ってしまうと、いずれも打ち砕かれるのだというのです。押しつぶされる、打ち砕かれる、粉々にされる、粉砕される。それは己の誠の姿を知らされることであります。己の愚かさや無力さ、罪深さを知らされること。自分もあの農夫の一人であると知らされること。それまでのプライドも、自分はできるという自負も、これだけのことはやってきたというキャリアも、粉々に粉砕される、砕かれる。石である主イエスとの出会いはそんな恐ろしいものであるとも言える。周りの人々の強欲や虚栄などの悪しきものによって深く傷ついて主イエスのもとに来たとしても、その傷を確かに主イエスは癒してくださるでありましょうが、しかしそれでもどんなに傷ついていたとしても、その人本人がやはり砕かれるということが起こるのであります。自分自身を知るということにおいて、最終は律法学者たちはこの例えで自分たちが強欲で邪悪な農夫であることを紛れもなく示された、本当の自分の姿を見せられた、まるで鏡に映されるように。しかしそれでも神を恐れず、彼らは民を恐れた。つまり恐れる相手を間違え続けていく。改めて思い知らされるのであります。砕く石なる主イエスと出会った者は皆が皆悔い改めるわけではないということを。我らももともとは恐れるべき相手を間違え続けていく者の一人ではなかったのか。それなのにどういうわけか、くしくも我らはこの礼拝に導かれ、十字架を仰ぐ者とせられている。その導きを覚え、人の常識では愚かとされる神の愛に目を開かれるものとされたい。愛する息子を死に至らしめることを承知で使わすのは、それほどにこの民を愛していたからであった。今日のウルカ20章の少し前のところ、19章41節に、エルサレムに近づき、 都が見えたとき、イエスはその都のために泣いたとあった。旧約聖書の愛歌という書に、やはり次のようにあります。この愛歌というのは悲しみの歌でありまして、イスラエルの民が神に背いて滅ぼされていくことを深く悲しんで歌う歌なのです。愛歌の2章11節。私の目は涙にかすみ、胸は裂ける。私の民の娘が打ち砕かれたので、私の腹綿は溶けて地に流れる。愛歌3章48から49。私の民の娘は打ち砕かれ、私の目は滝のように涙を流す。私の目は休むことなく涙を流し続ける。このように、神様はイスラエルの民のために、エルサレムのために、悲しみ、泣かれてきた。それでもしもべを使わし続けられた。愛していたから。あるいは立ち返ってくれるかもしれないと、もうあれはダメだからと言って見限ることができなかったから。そしてついに愛する一人子をまで使わされた。その一人子も、父なる神と同じように泣かれた。父は、父のこの民に対する愛を、子もご自分の愛となさっていたから。主イエスとの出会いを与えられ、食いし砕けし魂とせられし者よ。復活の主イエスが招いておられる。自分はまだ砕けきっていないと思う者よ。それを判断するのはあなたではない。確かに不十分な砕かれ方かもしれない。しかし石なる主は、砕くことが目的なのではない。どこまで砕かれたかなどと、自分で測らず、それをなさった方のご判断に委ねて、聞こうではないか。招きの言葉を。十字架の月に許しを受け取って、すべてを委ねて、洗礼を受けよ、と。新しい神様の住まいとなって生きよ、と。ひとたび主イエスと共に十字架に死に、そして自ら引き上げられる新しい命に、とこしえの命に生きるものとなるように、と。そのために、主御自ら、罪のお返しとなって、いつも一緒にいて支えると約束しようと、その約束、契約に生きよと、そう招いてくださっているではないか。最後に、詩編51編10節に次のように歌われている。喜び、祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が、喜び、踊るように。これが、今日の我らの祈りとならんことを、祈ります。主よ、あなたは侮り、強欲に走る愚かさを抱える者を憐れんでください。自分では気づくことも立ち返ることもできず、滅びへと突き進むしかないものであります。しかし、教会に導かれ、御言葉に聞く者とせられ、 今も生きるあなたに相まみえる恵みをいただいておりますことを感謝いたします。あなたに出会い、あなたの言葉に聞くことによって、一人の人として打ち砕かれることから招かれうるものはありません。しかし打ち砕かれたことが誠に恵みであったと告白し、その愚かなものをあなたが許し、罪のお許しとなってくださいます幸いを感謝いたします。ここにあるあなたの招きを、思いを新たに聞き、答えるものとなさしめたまえ。喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌258番。信仰告白、使徒信条最後のアーメンのみご一緒ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。礼拝に招かれ、御言葉に預かり、新しく歩み始められる幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。先立ち行きたも主の御言葉に従って新たな人巡りも歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英539番。祝祷いたします。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。